港区議会発行、港区議会だより、令和7年1月1日、第245号、声の区議会だより、第180号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側、1番、令和7年、議長新年の挨拶。2番、新春を迎えて、各会派の抱負。3番、定例会の概要。4番、代表及び一般質問。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、4番、代表及び一般質問。5番、常任委員会と特別委員会の活動記録。6番、議案等の審議結果。7番、皆さんから提出された請願。8番、意見書を提出しました。9番、お知らせ。10番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご変装くださいますよう、お願いいたします。また、このテープの内容に関するお問い合わせは、電話 3578-2920 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和7年議長新年の挨拶です。港区議会議長鈴木隆也。新年明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。年頭にあたり、港区議会を代表してご挨拶申し上げます。昨年も区議会では、行政の事務事業をチェックする役割を果たすとともに、区民の皆様の声を行政の施策や事業に反映できるよう、議会での審議にとどまらず、あらゆる機会を通じて議論を尽くし、区の重要な意思決定である条例や予算などを議決してまいりました。また、私は議長として昨年1年間を通じて、町会や商店会のお祭り、子どもたちの運動会や英語発表会、20歳の集い、ご高齢の方々の芸能大会、障害者団体のイベント、消防団のポンプ操法大会、環境美化活動など様々な行事に参加をさせていただきました。子どもたちの笑顔やご高齢の方のはつらつとした姿など多くの人たちからたくさんの元気や感動をいただきましたことは私にとりまして大きな財産となっています。そしてこうした区民の皆様とのつながりを大切にし、区民の皆様のご意見やご要望にしっかりと応えていきたいとの強い思いは、すべての区議会議員33人に共通するものです。本年も港区議会は、区民の皆様に寄り添い、区民生活の向上と地域社会の発展のために、最大限力を尽くしてまいります。区民の皆様にとりまして、この1年が健やかで、希望に満ち溢れた素晴らしい年となりますよう記念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。令和7年議長新年の挨拶でした。次は新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。自民党議員団です。謹んで新春のお喜びを申し上げます。皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたことと存じます。また、平素より、港区自民党議員団の活動に、多大なるご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年はコロナ禍の影響が落ち着きを見せ、区内の行事が次々と再開に向かった一方、物価高や、猛暑をはじめとした気候変動など、私たちの生活や経済に大きな課題が突きつけられた一年でした。こうした中、 私たち港区自民党議員団では、地域の皆様の声をしっかりと伺いながら、安心して住み続けられる街づくりや、区内経済の活性化に向けた取り組みを推進してまいりました。港区は、都心の中心地として発展を続けると同時に、多様な文化や人々が共生する地域です。この地域特性を最大限に活かし、地域経済の振興や安全安心な暮らしの実現、さらには持続可能な未来を見据えた施策を進めていくことが、私たちの使命であると考えております。本年も地域の皆様との対話を大切にしながら、より良い港区の実現に向け、全力で取り組んでまいります。特に、少子高齢化に向けた施策や、教育環境の充実、防災対策の強化など、喫緊の課題に向き合うとともに、港区の魅力をさらに高めるための観光施策や、国際交流の推進にも力を入れてまいります。また、デジタル化の進展が求められる中で、地域の皆様にとって分かりやすく、誰もが恩恵を受けられる行政サービスの実現に向け、具体的な提案を行っていく所存です。結びになりますが、皆様にとってこの一年が健康で実り多き年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。三田明、増瀬典義、小倉理恵子、柳沢明、鈴木隆也、土屋淳、結城久美子、西間豊二、池田浩二、清原和幸、鵜飼正彦。自民党議員団でした。港未来会議です。新年明けましておめでとうございます。日頃から温かいご支援、ご意見をいただき、心よりお礼申し上げます。物価高、社会保険料の引き上げ、円安など、皆様の日々の生活負担は日に日に大きくなっております。港未来会議は少しでも区民の生活の負担を取り除き、手取りを増やし、前向きに歩めるような政策を進めていかなくてはならないと考えております。皆様の声を行政に届けることはもとより、皆様から納めていただいている大切な税収をより有意義な形で区民に還元できるよう提案していきます。清家新区長となり、区政は転換期を迎えております。共に改革を進めていきつつも、行政のチェック機関として、一つ一つ政策を確認してまいります。会派一同活動する中で、皆様からご相談いただき、どの分野においても課題を感じております。困っている方へのきめ細かい支援や、未来につながる有意義な投資を行うべきと考えており、区民生活が少しでも豊かになるよう、本年も全力で取り組みますので、皆様の温かいご支援を寄せていただければ幸いです。佐伯洋平、古藤美里、石渡由紀子、玉木誠、榎本歩美、仲間へ由紀、七戸淳。港未来会議でした。維新賛成、ノブレスオブリージュです。新年明けましておめでとうございます。日頃より温かいご支援を賜り、心より感謝とお礼を申し上げます。昨年は能登半島地震が発生し、甚大な被害をもたらす年明けとなりました。また、記録的大雨にも見舞われるなど、さらに防災意識が高まる、日頃からの防災対策の大切さを、改めて考えさせられる年となりました。多発する災害に備えて、平常時からの備えと、非常時の際には迅速な避難行動が取れる体制づくりが大切です。我が会派は、ペットを含む防災に強い港区を目指し、引き続き提案を行ってまいります。そして昨年は、清家新区政運営がスタートいたしました。区長とともに、水辺に向けた街づくりをはじめ、新しい港区の改革に向け、我が会派も各人の政策実現に邁進してまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。豊島邦弘、新藤かな、白石里美、根本優、榎本茂。維新賛成、ノブレスオブリージュでした。 公明党議員団です。新年明けましておめでとうございます。日頃より公明党港区議団への温かいご支援に心より感謝申し上げます。昨年、公明党は結党60周年を迎え、これまで以上に小さな声を聞く力を磨き、区民に寄り添う政治を進める決意を新たにしました。この節目を新たな出発点とし、さらなる責任感を胸に、区民の声に応え続ける議会活動に全力を尽くし、物価高や少子高齢化など厳しい課題に対応し、防災・福祉の充実や子育て支援の拡充に取り組みます。皆様にとって幸多き一年となりますよう心からお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。野本達也、中根大、丸山貴則、池田武史、公明党議員団でした。立憲民主党議員団です。謹んで新年のお喜びを申し上げます。日頃より私ども区議3名、そして立憲民主党に温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。国内外が大きく変化する中、私たち立憲民主党議員団は、党に所属する区議としての強みを生かし、仲間の国会議員や都議会議員と連携して、区民の皆さんが抱える問題を解決へと導いていくお手伝いをしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。山野井剛、兵藤優子、阿部裕子、立憲民主党議員団でした。共産党議員団です。明けましておめでとうございます。新区長が誕生。国政では自公が少数与党となり、政治の景色が大きく変わりました。国民の要求と運動で動く政治への可能性が大きく開けています。区民要求実現のため、皆様と力を合わせて頑張ります。福島ひろこ、風見俊夫、共産党議員団でした。港区令和新選組です。皆様のお声をもとに、優しさのある港区を作るために取り組んでまいります。森慶次郎、港区令和新選組でした。以上、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えしました。続いて、定例会の概要です。令和6年第4回定例会は、11月27日から12月6日までの10日間にわたって開会されました。初日の27日と28日は、区長、教育長、選挙管理委員会委員長、及び議長に対して、計13名の議員から代表一般質問が行われました。区長から提出された案件は審議した結果、条例改正、補正予算など32件を原案通り可決承認しました。皆さんから提出された請願は1件を採択、6件を継続審査としました。議員提出による案件は意見書1件を可決しました。会議日程、令和6年第4回定例会、11月27日、議会運営委員会本会議、会期決定諸報告、代表一般質問5名。28日、本会議議会運営委員会、代表一般質問8名、議案等付託。12月2日、総務常任委員会、報告事項、議案等の審査、委員長報告。保健福祉建設常任委員会、議案等の審査。区民文教常任委員会、議案等の審査、委員長報告。3日、議会運営委員会本会議、選議案件の議決。建設常任委員会、議案等の審査。4日、総務建設常任委員会、請願等の審査。6日、4常任、6特別委員会、委員長報告、中間報告等。議会運営委員会本会議、議案等の議決。以上、定例会の概要でした。 代わって代表及び一般質問の用紙をお伝えします。11月27日、28日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。はじめは自民党議員団の質問です。区長の政治理念等について。質問、港シティハーフマラソンの事故事案について。答弁、このような痛ましい事故が二度と発生しないよう責任を持って安全安心な大会運営に取り組みます。質問、羽田空港新飛行経路に反対していたのですか、していなかったのですか。答弁、新飛行経路固定化に反対します。質問、神宮外苑再開発に反対していたのですか、反対していなかったのですか。答弁、共感を得られる街づくりを行うよう求めます。質問、特定の政党との政策合意について。答弁、政策を確認して共感いただき、意見が一致していると捉えて賛同していただいた内容を、政党の講演会ニュースに表現したのであれば、ことさら虚偽として訂正を求めるものではないです。質問、女性管理職割合 50% 実現に向けた取り組みについて。答弁、様々な手法により、目標達成に向け着実に取り組みを進めます。質問、ダイバーシティの視点について。答弁、管理職、承認にあたっては、性別に関わらず、能力や適性を重視した公平な人材登用を行っていきます。質問、出産や子育て中の女性職員への配慮について。答弁、管理職承認への組織的なサポート体制の充実と、さらなる働きやすい職場づくりに取り組みます。質問、憲法改正に対する区長の考えについて。答弁、区としてその是非を言う立場にはないです。質問、区長の退職金カットについて。答弁、令和7年第1回定例会に条例議案を提出する準備を進めています。質問、武井正明前区長の功績について。答弁、令和6年第2回定例会の施政方針において、武井正明前区長が長年にわたり築いてこられた功績に敬意を表するとともに、その功績を受け継ぎ、より良い港区へと発展させていく決意を述べています。区長就任から5ヶ月、首長として区政運営を進める中で、武井正明前区長が実現してきた施策に込められた思いを感じるとともに、およそ27万人の区民の生活に欠かせないサービスの継続と、そのための組織運営をリードしていく重責に日々身の引き締まる思いでいます。長年の武井正明前区長の功績に改めて感謝申し上げます。区の政策について、質問、基金の見直し、政策的投資と資産マネジメントについて、答弁、令和7年度予算編成の中で検討を進めています。質問、ふるさと納税制度について、答弁、返礼品の仕組みの導入にあたっては、地域のポテンシャルを生かし、区内の観光振興やシティプロモーション、産業の活性化につながる港区らしい取り組みとなるよう努めます。質問、官民連携による事業について、答弁、実証実験を通じて、多様化、複雑化する行政や地域の課題を民間事業者の持つ新技術を積極的に活用しながら解決し、公共サービスにおける区民・事業者の利便性の向上、行政運営の効率化、及び新たな価値を提供するサービスの創出を目指します。質問、2000億円の基金を活用した政策的投資と資産マネジメント重視の財政運営について。答弁、令和7年度予算編成方針で掲げる4つの重点施策に積極的に基金を活用し、区民福祉の向上に効果を創出します。質問、コンビニ交付用、マルチコピー機の設置について。答弁、 設置場所、利用時間や維持管理の運用方法などについて検討を進めます。質問、区有施設やサービスに対する SNS、誹謗中傷対策について、答弁、必要に応じて訴訟を検討するなど、組織的に毅然として対応する体制を整えています。子ども・子育て・教育について、質問、誰でも子ども園構想について、答弁、保育園と幼稚園の壁をなくし、構想の実現を目指します。質問、誰でも子ども園構想の実現に向けた関係団体との意見交換について、答弁、理解を得られるよう積極的に取り組みます。質問、一人親家庭に対する支援の所得制限の緩和や撤廃について、答弁、支援の目的や内容のほか、将来の財政負担などを総合的に判断すべきと考えます。質問、一人親家庭への支援の拡充や、新支援策の導入の方針について、答弁、支援を必要とする人が利用しやすいサービスとなるよう、子育て支援をより一層充実していきます。質問、家庭の実態を踏まえた子どもの自立支援に向けた取り組みについて、答弁、子どもがこれから社会に出る上で必要な生活力の習得にもつながる家事サポート講座を実施するなど、支援の充実に積極的に取り組んでいきます。質問、高校生、大学生における地域活動への参加機会の創出について、答弁、より地域活動に参加しやすいよう、具体的な活動紹介に努め、地域リーダーに必要な知識や技術を習得する講座を実施していきます。質問、スポーツ大会やスポーツイベントへの支援について、答弁、これまでの支援の実績や効果を踏まえ、令和7年度以降の支援策について検討していきます。質問、海外派遣、中学校英語発表会の情報共有について。答弁、多くの児童生徒が報告会や発表会の様子を見る機会を設けるようにしていきます。質問、青少年対策地区委員会の組織活動補助金について。答弁、各地区委員会の活動が活発となるよう、様々な支援のあり方を検討していきます。福祉について。質問、公園等への高齢者向けフィットネスマシーンの設置について。答弁、令和6年度に実施している公園等利用実態調査の結果や地域のニーズを踏まえ検討していきます。質問、介護サービスや障害福祉サービスの提供事業者への補助について。答弁、質の高いサービスの提供を継続できるよう、支援を充実していきます。質問、一人暮らし高齢者の就活等を支援する体制の整備について。答弁、社会福祉協議会の実施体制の構築を支援していきます。防災について。質問、リアル防災都市の具体的ビジョンと進捗について。答弁、検討会を立ち上げ、具体的な対策の検討を進めています。質問、防災における生活用水の確保について。答弁、最新技術を活用したろ過装置について、調査研究を進めます。まちづくりについて。質問、港区まちづくりマスタープランについて。答弁、新たな視点と持続可能な先進都市を推進するまちづくりの方向性や、具体的な取り組み等について、学識経験者や区民委員を含めた検討組織の中で検討していきます。質問、高輪ゲートウェイ駅周辺について。答弁、事業者が主体の地域と一体となった良質な街づくり活動を指導、誘導していきます。質問、国産木材の活用促進に向けた今後の取り組みについて。答弁、港モデル二酸化炭素固定認証制度等を着実に運用し、国産木材の活用促進に取り組みます。質問、台場のバイク騒音問題解決について。答弁、台場地域の安全安心な生活環境の確保に向けて取り組みます。 質問、お台場海浜公園の再整備について、答弁、東京都、港区、地域の方々が共通の課題認識を持って再整備に取り組んでいけるように要望します。文化財について、質問、私有財産や財産権の保全について、答弁、歴史的価値あるものの多くは私有財産であることから、処分や活用にあたっては所有者の意向が優先されるものと理解しています。質問、教育委員会の考え方について、答弁、私有財産である文化財の保存と活用には、文化財保護法や港区文化財保護条例の趣旨に沿い、関係者の所有権、財産権を尊重しながら、丁寧に調整を図っていきます。選挙について、質問、記号式投票について、答弁、記号式投票を見直す必要性があるとの認識を持っています。質問、投票機会の拡充について、答弁、期日前投票所の開設時間延長や、共通投票所の設置の可能性を視野に入れ、投票機会の拡充策を早急に検討します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、みなとみらい会議の質問です。旧麻布保育園用地について、質問、弓道場と障害者グループホームなどを整備する方針ですが、説明会等もなく、弓道場に疑問の声も、区民意見の反映状況は、答弁、麻布地区総合支所や全庁へのヒアリング等、区民要望を踏まえて計画しました。今後、区民と意見交換を行います。弓道場について、質問、弓道場新設の前に、利用者数が弓道の4分の1のアーチェリーと兼用するスポーツセンター、武道場3の利用枠を見直すべきです。答弁、共に高い稼働率であり、利用者と意見交換を行い、施設の有効活用に努めます。高層住宅の震災対策について、質問、6階以上の共同住宅への防災資機材助成制度の利用が少ないです。物価上昇も考慮し、助成額の拡充や助成方法を見直すべきです。答弁、区民の防災意識の高まりを受け、資機材の拡充や再助成の期間、上限額の変更などを検討します。芝浦中央公園の開園時間について、質問、高輪ゲートウェイ駅との連絡通路整備を控え、安全面や利便性を考慮し、開園時間を延長すべきです。答弁、今後、東京都下水道局と開園時間の延長について協議します。AI オンデマンド交通について、質問、高輪地区で新しい地域交通、みな乗りの実証運行が始まりました。継続的な広報を実施し、他地域への導入も検討すべきです。答弁、区も広報や意見収集を行い、事業の効果検証とともに、高輪地区の実証運行を支援します。駐輪場の整備手法について、質問、白金台駅自転車駐車場の機械式ラックは、チャイルドシート付き自転車利用者に不便です。ラックの設計の工夫や整備指針の策定を。答弁、利用者の意見を参考に、改善可能なものは速やかに対応し、整備指針の策定を検討します。エレベーターのない学校について、質問、区内の小学校7校、中学校1校にエレベーターがありません。車椅子利用者だけでなく、荷物の運搬にも苦労しており、改善すべきです。答弁、令和7年度、麻布小学校のエレベーター設置に向けて設計を行います。他校も状況に応じ、昇降装置や電動階段台車の設置等を検討します。通学路上の建設工事について、質問、落下物死亡事故を受け、通学路の安全確保が急務です。工事情報共有と 学校への周知と対策は、答弁、大規模工事時は、まちづくり部門等と連携し、事業者に安全対策を要請し、学校の懸念や要望にも対応するよう要請しています。高輪築堤5・6街区について、質問、有識者検討会議では、5・6街区の現地保存が難しいとの意見もありますが、現在の検討状況は、答弁、現地保存を考慮した開発計画を要望しています。引き続き関係機関と連携して取り組んでいきます。指定管理について、質問、トラブルに備え、事前に改善の目安を決めるべきではないですか。答弁、運用マニュアルを見直し、改善に努めます。質問、第三者委員会を設置するつもりはありますか。答弁、状況に応じて総合的に考えます。質問、運営事業者都合による指定取り消しへの対応について、協定書に記載するべきではないですか。答弁、指定取り消しは区民サービスの継続が困難につながることも踏まえ、慎重に判断します。区立幼稚園について、質問、子育てサポート保育の延長をすべきではないですか。答弁、外部有識者等を交えた検討会で検討していきます。子ども園について、質問、幼稚園型認定子ども園の設置をするつもりはありますか。答弁、調査研究と幼稚園に預けられる環境づくりを進めます。日本語学級の支援強化について、質問、NPO との連携等で、日本語学級の支援強化を行っていただけないですか。答弁、日本語適用指導員の配置充実を行います。学童の処遇改善について。質問、放課後児童支援員の処遇を改善するつもりはありますか。答弁、実施に向けて他区の事例の調査研究を進め、学童の質の向上に努めます。児童の登下校について、質問、複席交流を行っている学校に通う際に、通学が困難な方に対して支援を行うべきではないですか。答弁、支援策を検討していきます。質問、小学生は学年ごとに様々なリスクがあるかと思いますが、幅広く対応できるような見守りシステムを導入すべきと考えますが、いかがですか。答弁、ICT を活用した見守りシステム導入を検討しています。離婚前後の支援について、質問、離婚後のトラブル回避や養育費を受け取れるよう、公正証書発行の支援を強化すべきではないですか。答弁、養育費確保にもつながる公正証書の作成費助成等を検討していきます。区有施設整備のあり方について、質問、区民ニーズに応える区有施設の整備を行うべきではないですか。答弁、地域課題や区民ニーズを踏まえ整備します。質問、地域の賑わいにつながる複合施設の整備を行うべきではないですか。答弁、地域の特性に応じて計画します。東京湾大花火大会について、質問、花火大会の再開に向けて、区としてどのように取り組んでいるのですか。答弁、実務面での協議を進め、再開に向け積極的に取り組んでいきます。以上、港未来会議の質問でした。続いて、維新賛成、ノブレスオブリージュです。東京都内の斎場の外資買収に伴う問題について、質問、臨海斎場の仮想料金は将来的にゼロを目指すことは可能ですか。答弁、現在の仮想料より定額とすることは困難と思われますが、関係5区間の課題として検討していきます。質問、民営仮想事業者に対する区としての取り組みはいかがですか。答弁、事業の非営利性を示すことを区として緊急要望しました。東京都と関係区と 情報共有し、注視していきます。新型コロナワクチンの被害実態について、質問、健康被害の実態調査にご協力いただくことは可能ですか？答弁、一部の集計データについては提供が可能ですが、慎重に検討します。歴史教科書について、質問、我が国が世界最古の国であることを教えるべきと考えますが、いかがですか？答弁、国の起源には諸説あることを指導することは大切だと考えます。東京湾大花火祭について、質問、東京湾大花火祭の開催に対する進捗はいかがですか？答弁、実務面での協議を進め、再開に向け積極的に取り組んでいきます。平和の集いについて、質問、平和について考えるには、各保有国に囲まれた現実を見据え、考える会にすべきと考えますが、いかがですか？答弁、今後、様々な事業で平和とは何かを考える機会を創出していきます。三田小学校への通学について、質問、スクールバスの検討について、答弁、乗降場所の確保が難しいため、交通費補助や通学の安全対策を行います。多様性について、質問、選択的夫婦別姓や LGBT 法による多様性の推進は、女性の権利侵害になると考えますが、いかがですか？答弁、すべての人が自分らしく生きられる社会を目指します。災害時のエレベーター閉じ込め対策について、質問、閉じ込め対策の体制確立において、保守事業者との今後の連携について、区長の考えを伺います。答弁、東京都や周辺区、保守事業者と連携し、区民の不安軽減と早期救出につなげます。港区全体での海洋教育実施について、質問、阪南市を参考に、芝浦・港南地区の運河学習ももとにし、港区全体での海洋教育実施を検討いただきたいです。答弁、今後、他地区の児童・生徒でも、港区の海を学ぶことができるよう、海洋教育のあり方を検討します。海洋教育の一環として、領土・経済水域を扱うことについて、質問、尖閣諸島等の領土問題を扱うことについて、海に面する自治体として検討いただきたいです。答弁、領域や経済水域の問題について理解を深めることは重要です。石垣市の副読本を参考に、教育内容を検討します。地域生活支援について、質問、不良の生活環境の解消・防止に向けた条例を制定するべきでは？答弁、調査・研究していきます。質問、重層的支援体制整備事業の実施にあたり、所有物の分別等の費用助成を実施していただきたいです。答弁、令和7年度以降、事例を重ねる中で必要性を判断します。認知症について、質問、早い段階からの認知症理解促進が必要であり、AR 等を使用した小学校での認知症講座を実施していただきたいです。答弁、先進事例を収集し、港区教育委員会にも働きかけるなど、小学生を含めた幅広い年代に対する認知症の理解促進につなげていきます。質問、高齢者と認知症に優しいデザインを高齢者施設トイレのサイン表示に取り入れていただきたいです。答弁、あらゆる方が安心して外出できる取り組みとして有効と考え、今後効果等を検証し、高齢者施設のトイレ等のサイン表示への活用を検討していきます。以上、維新賛成ノブレスオブリージュの質問でした。代わって、公明党議員団です。防災士の活用について。質問、 助成した1000名の防災士を地域防災へつなげる取り組みを進めるべきです。答弁、地域防災協議会等と相互に協力できる研修・訓練の機会の創出に取り組んでいきます。田町駅東口工事中の安全対策について、質問、区が予算を確保し、主体的に安全対策を行うべきです。答弁、予算の投入を含め、引き続き対応していきます。ユマニチュードについて、質問、認知症のケアアプローチを施設や在宅の介護者へ広めるべきです。答弁、先進事例を踏まえ、考え方や技法の取り入れを介護現場に周知します。なお、ユマニチュードとは、フランスの体育学の専門家による病院や施設、家庭での経験から生まれたケアの技法で、人間らしくあることを意味するフランス語の造語。高齢者の防犯対策について、質問、高齢者相談センターや介護事業所等と協力し、地域ぐるみで高齢者を見守る体制の整備を。答弁、見守り体制の充実と情報共有体制の強化を含め対策を講じます。若者の孤独死、自殺防止について。質問、増加する若者の孤独死防止のため、24時間相談など重層的対応を。答弁、これまでの支援に加え、心のサポーター養成や24時間相談の実施に向けて検討していきます。災害時に備え、自身で薬の備蓄を。質問、慢性疾患の方が自身で薬やお薬手帳を備蓄、傾向の啓蒙周知を。答弁、薬の備蓄など関係機関と連携し、区ホームページや SNS で周知、啓発します。都立学校施設の開放に向けた働きかけについて。質問、東京都や都立学校に対し、体育館など学校開放事業の施設や種目の見直しなどについて働きかけを。答弁、粘り強く働きかけていきます。活字を読む機会の拡充について。質問、区立小中学校での読解力向上のために、活字教材の活用をさらに推進していくべきです。答弁、さらなる読解力の向上のため、活字を読む機会を確保していけるよう指導していきます。学校給食への国産食材の活用について。質問、有機食材や国産食材をさらに活用すべきです。答弁、有機食材を含めた国産食材を積極的に活用していきます。学校給食の適正な食事時間について。質問、適正な食事時間を設けるべきです。答弁、給食時間内の時間配分に十分配慮するよう指導していきます。子どもの幸福度向上施策について。質問、より実践的な権利教育をしていくべきです。答弁、子どもたちが主体となって解決していく取り組みを各学校が積極的に実践できるよう指導していきます。子どもや若者の闇バイト事件への関与の防止策について。質問、区としても教育委員会と連携するなどし、効果的な周知啓発を。答弁、学校等と連携し対策を講じます。RS ウイルスワクチンについて。質問、区ホームページで情報提供を。答弁、情報提供し、さらに周知啓発します。年収の壁、支援強化パッケージについて。質問、区の商工相談で活用促進を。答弁、必要に応じて活用を助言します。ピースツーリズムについて。質問、令和7年の港区平和都市宣言40周年に区の平和関連史跡巡りを。答弁、街歩きツアーとして検討します。以上、公明党議員団の質問でした。 代表及び一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。